寺子屋たっちゃん
6月第2週の月曜日、今日もたっちゃん元気です。おはようございます。
おはようございます。6月第2週、さあ来月7月は何が始まりますか。
夏休み
いいね、本当にいいよね。その通りです、その通り。子供の心はいくつになっても持ちたい。そうじゃなくて
オリンピック。
そうです、オリンピックです。今日はオリンピック、ロンドン五輪に関してね、まあ今日ともう何回か、7月になっても何話か話をしようと思うんだけども、そのスポーツ秘話を紹介しながらね、私たちの人生だとか生き方をちょっと勉強してみたいなと思いまして、まあ一つ例を出しながら、4月5月の放送で何度も何度も僕言ってきました、あの宮崎中央新聞っていう新聞があって、まあ、あのとてもいい新聞だって、まあ、新聞って言うとニュースね、前に言ったあの人を殺しただとか、何々が金が儲かっただとか、そんな経済だとか社会面だとか、いろいろその新聞はそんなもの一切ないんね。本当にあの読んでて楽しくなる、嬉しくなる、そんな記事ばっかり、いろんな人がものを喋って講演の題材を書いてんだけどね、その中の一つ、こんなことが書かれてました。まあもうかなり前の話ですけど、長野の東京オリンピックってありましたよね。でオリンピックの後って必ずパラリンピックってあるじゃないですか。あの障害者のね、全国の世界オールオーバーザワールドの戦い、そのクロスカントリーでね、パラリンピックでね、日本代表に新田義弘さんっていう人がいるんですよ。でこの人すごい人で、それ以後何度も何度もオリンピック出てるんですよね。で彼岡山県の西阿波倉村、西の阿波、阿波平の阿波で倉、その村という山あいの村に生まれたんですよ。でまあ冬はもう雪ばっかりで、家はね、昔からのお米の農家なんですね。で3歳の時におじいちゃんが操るコンバインに左腕巻き込まれてね、左腕を肘から取っちゃったのね。でまあこの時から障害者としての運命を背負って生きてこられたんですよ。でおじいちゃんとしてはたまらんよね。可愛い孫のその左腕を自分の過失で巻き込んで取っちゃった。まあそんな思いもありながら彼は4歳からスキーを始めた。まあもともと雪国ですからね、遊ぶものがないから、まあ当然おのずというスキーを始める。でもともと体力があったり運動神経の良かった人だったと思うんだけど、もともと最もパラリンピックの選手になるぐらいだから。でその小学校に入るとね、クロスカントリーに夢中になる。まあクロスカントリーってのはあのスキーを履いて走破するやつね。で体力があったんでしょう。でその学童の部門で小学校卒業までに4つの優勝トロフィーを獲得するぐらいになっちゃう。すごいね。ところが中学校に入って壁にぶつかるんだよね。これ何の壁か、要は中学校行くと両手でストックを使う健常者にスピードで全く勝てなくなっちゃう。で中3でスキーやめちゃうんですね。これ最初の挫折ですよ。挫折があった。ところが転機は高1になった時ですよ。彼が高校3年になる2年後、長野のパラリンピックってやつが開催っていうことが決まってて、そして高校1年の時にあるそのパラリンピック関係者が、かつてこんなすごいやつをすごい結果を残した子供がいるっつって、パラリンピックに出てみないか、練習してみないかって声かけてくれるわけね。で彼はそのどうせ勝てないっていうことがあってね、でそのパラリンピックに出場ということに全く興味を持たなかったそうなんだけども、ところがその関係者がその彼の子供気持ちをもう一回鼓舞させようと思って VTR 見したって。あの VTR 何かって言ったら、ドイツの選手で自分と同じように左手のない選手なんだけど、スピードが抜群で健常者に負けない。それ見て自分の心に火がついて、俺もやってみようって復帰したわけですよ、彼が、新田さんね。で長野オリンピック出場しました。パラリンピック出場しました。8位でした。翌年の世界選手権は優勝。さらにその次、ソルトレイクのパラリンピックでは銅メダル。さあ次そうなると欲が出ます。日本の国のパラリンピックの委員会関係してる人たちも、トリノの次のトリノのパラリンピックでは金メダルを取らせてあげたい。さあチーム組みました。スタッフがついて体を科学的に分析して、腰の高さ、膝の角度等ね、右手一本で健常者以上のスピードが出るようなそんな練習をしました。さあ鳥の大会を迎えました。優勝はもう当たり前、絶対間違いない。 周囲の期待もすごい。ところがよくオリンピックには魔物がいるっていうね。さあアクシデントが8分なんだよね。起きてきた、アクシデントが起きちゃう、予期せぬ出来事ってのが起きちゃうんだよね。転んじゃう、全く起き上がれない、すごいスピードだからね、起き上がれない。で結局は惨敗。周囲の期待が大きかった分、それから自分に自信があった分、そのギャップってやつが非常に僕らの人生と一緒なんで、ね、神津魔王氏って調子に乗ってる時にドーンと落っこっちゃう、落とされちゃうと、ものすごいショックで立ち直れないってことあるじゃないですか、しばらくね。でまあ彼もすっかり目いっちゃってね、被告もね引きこもっちゃうね、人に会いたくない、そりゃ人の期待が大きかった、よくわかるじゃんね。で引退の荷物がいつも頭にも回る、ねえ、周りの励ましを受けてね、勇気づけにね、そのだんだんだんだん自分が落ち込んできたその気持ちが回復していくじゃんね。でその時に彼はこう考えた。こっからが僕らの勉強ですよ。僕は金メダルを取りたいという目標を持ってた。だけど金メダルを取るという何のために、つまり目的は何だったのかが忘れてたっていうわけね。あの目標っていうのは何々に向かってでしょ、目的っていうのは誰々のためにっていうことじゃねえ。だ目標はあったけど目的を忘れてたって言うんだね。そこでおじいちゃんのこと思い出したけどね。そのおじいちゃんは自分が3歳の時におじいちゃんの過失でっていうことを、すごくおじいちゃんが自責の念に駆られて自分を責めてね、自分の父親、おじいちゃんからすれば自分の息子にね、事故後わしはあの子が死んだら自殺すると、もしあの子に何かあったらわしは自殺する、あの子が死ぬ死なないっていうのを精神的に、その何て言うんですかね、気持ち的にあの子がそのことを苦にして人間として正常の感覚を持たなくなったような時期が来たらわしは死ぬ、こんなことをおっしゃってたって言うんだね、じいちゃん。よくわかりますよね。でそのことは年とともに新田さんも気づき始めていた。ところがそのトリノを目指した時にはおじいちゃんのためにメダルを取るんだ、そしてメダルを取っておじいちゃんの首にかけるんだ、そしてそのおじいちゃんに、僕はおじいちゃんは僕にとっては最高のおじいちゃんだって言ってあげるということが目的だったっていうことを思い出したのね。つまり目標は金メダル、目的はおじいちゃんのために、それを思い出した。4度目のバンクーバー取りましたよ。今このオリンピックだけ 順番を追えば、8位だった長野、ソルトレイク、そしてトリノ、トリノでは惨敗。ところがこのバンクーバー10キロと1キロで2つの金メダルを取った。彼は29歳になっていたって言うんだよね。15、16で初めて、18の時に出たね、それが29になっていた。92歳になったおじいちゃんの首には果たして2つの金メダルがかかっていたって言うんだね。何かに挑戦しようとするとき、誰かのためにという目的を持つと人は諦めない、すごい力発揮する。それが愛の力だと思うんだよね。みんなが覚えておくこと、目標何々に向かって、目的誰々のために。皆さんは誰々のためにがありますか？勉強になりますね。
じゃあみんなのために来週もたっちゃんよろしくお願いします。